お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからピリピ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はピリピ人への手紙4章7節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ピリピ人への手紙4章の学びをしていますが、4章の7節。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。人のすべての考えに勝る神様が与えてくださる平安は、あなたの心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。祈りは物事を変えるという人たちがいます。それには議論の余地はありません。確かに祈りは物事を変えます。でも物事を変えることが祈りの主な目的ではないのです。私たちはこの箇所に心配と思い煩いと思って入って行きますが、また同時に平安を持って出てくることができました。その二つの間にあったのが祈りでした。どうでしょうか。祈ることによってあなたの直面している様々な物事は変わったでしょうか。嵐はまだ猛威を振るい、波は高くうねり、雷はとどろいているかもしれません。そのようにあなたを襲う嵐は衰えていなくても、あなたの中で何かが起こったのです。人間の魂と心に何かが起こります。心配をしているとき、大抵私たちは神様に私たちの周りのものすべてを変えていただきたいと願います。そして私たちは、これをくださいとか、このことが起こらないようにしてください。また、この扉を開いてくださいというのです。でも私たちはまず、神様、私を変えてくださいと祈るべきなんです。祈りは力の秘密です。私たちは心配をしながらでも祈りに入って行き、平安を持って出てくることができるのです。力の源は喜びであり、祈りは力の秘密なのです。フィリピ4章の8節。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。最後に兄弟たちと言っていますが、まだ半分までしか言っていないときに、彼が三章の初めで最後に私の兄弟たちと言ったことを覚えておられると思います。さて今彼は本当にもうすぐ終わりのところに来て、最後の忠告を与えています。この箇所にはキリストのご性質がまとめられていると思います。また主は真実なお方です。また主は道であり真理であり命です。ここにはすべての誉れあることとありますが、主は誠実そのものです。またすべての正しいこととありますが、主は正しい方と呼ばれます。また清いことと書かれていますが、この地上を歩んだ者の中で、唯一の清いお方は主イエスだけです。主は あなた方のうちの誰かが私を罪に定めるのですかと尋ねられました。そして誰一人主を罪に定めることはありませんでした。主はまた、ヨハネ14章の30節で、この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできませんと言われました。サタンはいつでも私たちの中に何か取っかかりを見つけます。でも主イエスの中にはそのようなものは何一つなかったのです。主はヘブル人への手紙7章の26節にあるように、またこのように清く、悪も汚れもなく、罪人から離れたお方でした。主はまた愛すべき方でした。この愛すべきという言葉は、恵み深いという意味があります。また徳とありますが、これは強さと勇気に関係があります。主は敵対する者たちを恐れず、非常に勇気のあるお方でした。そしてまた主は、へりくだって人間の姿を取られたお方でした。またここには、称賛に値することとありますが、今日、あなたが称賛し、礼拝することができるのは、主イエスだけなのです。あなたも私も、汚い世に住んでいます。どの町の道を歩いても、汚くならないでいられることはありません。あなたの心が汚れます。あなたの目が汚れます。あなたはこの世の汚れに飽き飽きしたことがあるでしょうか。あのハリウッドはもう何年も前にアイデアを出し尽くしてしまいました。そこで彼らは何をしたのでしょうか。彼らは才能を汚物で代用したのです。ハリウッドを大きな不毛の地と呼んだ人がいました。無味乾燥な砂漠を見ているようなものなのに、それでも何百万という人々の目はハリウッドに釘付けになっています。しかし彼らの心はゴミと汚れと暴力で満ちています。もしもクリスチャンがゴミと汚れとこの世の怪しげなものに時間を費やすなら、彼の人生には力はありません。あまりにも多くの弱々しいクリスチャンがいるのは、彼らがこの世のものに時間を費やし、知性と心とお腹をこの世のもので満たしているからです。それでいて彼らは、なぜ自分の人生には力がないのだろうと不思議があるのです。私たちには聖女が必要です。私たちには受講するために知性をきれいにしてくれる何かが必要なのです。あなたは神様の御言葉のためにどのくらいの時間を費やしておられるでしょうか。またどれくらいの時間をキリストに目を留めることに費やしておられるでしょうか。パウロはクリスチャンの霊的な成長について次のように述べています。第二コリント人への手紙3章の18節。私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられて行きます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。神様の御言葉は鏡であり、私たちはその中に主のご栄光を見るのです。生けるキリストを見る唯一の方法は、神様の御言葉の中にあります。主を見つめるとき、そこには主がくださる自由と解放と成長とがあります。他のどんな方法でもそれらを手に入れることはできません。多くのクリスチャンが、いとも簡単に 吹いてくるすべての教えの風に騙されてしまうのを見るのはとても残念で仕方がありません。彼らは真理と間違いとを見分けることができません。彼らがどうしていとも簡単に間違った教えに惑わされてしまうのか、それは彼らの神様の御言葉に対する無知が原因だと思います。人生の中に力を持つためには、私たちは神様の御言葉を通してイエス・キリストのご人格に目を留めなければなりません。神様の御言葉の中でキリストに目を留めるのです。あまりにも多くの人が何か自分たちの気に入ったことを言ってもらおう、また自分たちを楽しませてもらおうとして教会に来ます。人々は教会に他の人の洋服を見に来るか、あるいは目を閉じるために来るといった人がいます。多くの人たちは自分が宗教的あるいは敬虔だと感じるためだけに1時間ぼーっとして教会の椅子に座っているように見えます。しかしあなたに強さを与えてくれるのは神様の御言葉だけです。体が弱っているときには体のための食べ物が必要です。あなたには、あなたに力を与えてくれるパンと肉が必要なんです。神様の御言葉は、あなたの霊的なパンと肉です。霊的に成長するための唯一の方法は、神様の御言葉を学ぶことに十分な時間を費やすことです。イエス・キリストを明らかにしてくれるのは、神の御言葉なんです。もし私たちが主を見るための目を持ってさえいるなら、主は聖書の一つ一つのページにおられると思います。私たちは主を見る必要があります。自分の人生の中にキリストの現実性を持つ必要があるのです。顔の覆いを取り除けられて、主のご栄光を見るときに、キリストの現実性が私たちのものになるのです。キリストが現れるときに、私たちが見舞いに立って恥ずかしい思いをすることの一つは、聖書に対する自分たちの無知であると思います。主は私たちの多くに次のように言われるのではないでしょうか。私はあなたに必要な全部の情報を聖書の中に書いておいたよ。しかしあなたは私に耳を傾けなかったのだ。私の言うことを聞かなかったのだよ。子供たちの問題の一つは、彼らが自分の両親に耳を傾けないことだと言われています。そして神様の子供たちの問題は、彼らが天の父なるお方に耳を傾けないことなのです。キリストに目を留めること、それが力の聖女なのです。私たちの多くが、この世の忙しさと汚らしさを離れ、神様の御言葉を持って、神様を見上げ、礼拝し、賛美することのできる場所に退く必要があります。ピリピ人への手紙4章の9節。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば、平和の神があなた方と共にいてくださいます。パウロは大胆に言います。私がすることを実行しなさい。私たちは大抵、自分の子供に自分が辿ってきた道を辿ってほしくないと思います。でもパウロは、自分の人生を他の人たちのための模範にすることができました。パウロはまさに力の聖女に生きていました。なぜなら彼はキリストを自分の人生の一番中心にし、また同時にその周りにもキリストを置いていたからです。ピリピ人への手紙4章の10節。私のことを心配してくれるあなた方の心が、この度ついによみがえってきたことを、私は主にあって非常に喜びました。 あなた方は心にかけてはいたのですが、機会がなかったんです。始まりのところで言ったように、ピリピリ人への書簡は主に感謝状です。感謝状の部分に入る前に、パウロはクリスチャンの経験について取り扱いました。この書簡全体を通して、彼はクリスチャンの経験について話してきました。しかし今、パウロは彼らの贈り物に対して感謝を表しています。2年間、ピリピの教会はパウロとの連絡が取れないでいました。彼らはパウロがエルサレムで逮捕されてから投獄された後、2年間彼がどこにいるかわからなかったのです。その次に彼らがパウロのことを聞いたのは、パウロがローマの牢獄に移された後でした。彼らはその数年の間、連絡を取ることができなかったこと、自分たちの贈り物を彼に届けなかったことをパウロに謝りました。パウロはとても親切な仕方で彼らを許しています。パウロは言います。私のことを心配してくれるあなた方の心が、この度、ついによみがえってきたことを、私は主にあって非常に喜びました。あなた方は心にかけてはいたのですが、機会がなかったのです。言い換えれば、あなた方は私との連絡が途絶えてしまったので、私を助けてくれるチャンスがなかったのです。ピリピ人への手紙4章の11節。乏しいからこう言うのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。パウロは彼らに哀願したことは一度もないと言いました。彼は助けてほしいと SOS を送ったことはありませんでした。自分がどんな境遇にあってもパウロは満ち足りることを学んだのです。牢獄の中にいようと、外にいようと、それは関係ありませんでした。私たちの多くは、もし物事が順調に進んで、いるべき場所にいるのなら、満足するだろうと思います。ということは、私たちの満足は環境に左右されるものだということを意味しています。私たちは主に、満足を与えてくださいと祈るべきです。自分の書斎にいても、大自然の中にいても、そこにいることを楽しみ、満足を与えてくださいと祈るべきなんです。私たちの満足度は、あまりにも環境に支配され、そして自分の状況に大きく依存しています。しかしパウロは、自分がどのような状況の中であっても、満ち足りることを学んだと言っているのです。ピリピ人への手紙4章の12節。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも、飢えることにも、富むことにも、貧しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。パウロは言います。あなた方の同情は心から感謝していますが、私は経済的に最低の水準でどのように生活したらよいかも、最高の水準でどのように生活したらよいかも知っています。両方を経験したのです。パウロは何も持っていない時がありました。しかしその時彼は満足していました。また神様が彼に豊かに物をくださった時もありました。そして彼はその時も富んでいることを学びました。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。牧師を退職した時、私は家内に収入が極端に減ること、また私たちの生活水準が極端に下がるだろうということを話しました。 その決断が私たちにとって大変であることは分かっていました。パウロは富むことも貧しいことも知っていましたが、私たちはそういうことがあまり得意ではありませんでした。しかし主はそのことを知っておられたのだと思います。なぜなら、退職した後も、とても気前の良い、素晴らしい人たちのおかげで、私たちの生活水準は下がらなかったからです。私たちは以前と同じように生活することができています。私たちは水準を下げる準備をしていましたが、主は私たちをそのようにはされませんでした。私たちはそのために確かに主に感謝し、主の御名を賛美しました。ハリー・アイアンサイド博士は、メル・トロッターミッションでの聖書カンファレンスのために、毎年グランドラピッツに行くことを習慣にしていました。メル・トロッターという人は、以前はアルコール中毒患者でしたが、キリストを信じた後、以前の自分と同じ状態にある人々に福音を伝えるために、このミッションを始めました。グランドラピッツに立ったばかりのホテルのオーナーがアルコール中毒患者でしたが、メル・トロッターによってキリストに導かれました。ホテルのオーナーはメルに言いました。後援者や訪問客があなたのミッションに来た時には、その人をホテルに送ってきてください。ただでお止めしますから。アイアンサイド博士がそのホテルに着いたとき、最高級の部屋に案内されました。それはそのホテルで一番良い部屋でした。アイアンサイド博士は今までそんなに良い部屋に泊まったことはありませんでした。そこで彼はメルに電話をして言いました。こんなに良い部屋に僕を泊めなくてもいいんだよ。こんな贅沢は必要ないよ。僕は寝心地の良いベッドと勉強のできる机と電気があればそれでいいんだよ。メルはアイアンサイド博士にこの部屋には自分もミッションも一銭もお金を出していない。ホテルのオーナーからタダで提供されたのだということを伝えました。そしてメルは博士に次のように言いました。アイアンサイド博士、パウロは貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っていると言ったじゃないですか。今週は、ぜひあなたも豊かさの中にいる道を学んでください。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、キリストに心を止めるというテーマで、ピリピ人への手紙4章7節から12節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。